司法にもご報告がありますけれども、先週は私たちはたくさんの方々、50名の方と共にイースターの礼拝を祝い、その後の愛参会を楽しく過ごしながら新年度を迎えることができました。新年度の第1週目とイースターが重なるタイミングっていうのは5年に一度ぐらいのペースで定期的に訪れることではありますけれども、しかし今年度はなぜだか私は大変特別な思いを抱きました。主イエスのご復活の祝いとともに礼拝に久しぶりに戻られた方、また初めて教会を訪れた方、そしてたくさんの教会の仲間とともに、空席の少ない礼拝堂で神様の御前にひざまずきながら新しい年度の歩みを始めることができたということに心震える思いがありました。ご復活の主の御前に皆でひざまずいていると、死ではなく死を超える力を持つお蘇りの主の前に膝を屈している人間がここにはいるんだと、そのことになぜか心が震えました。お蘇りの主を礼拝するということは、私たち人間が最も恐れているものである死が相対化され軽いものとされていることなんだと。死はその針を抜かれたと。そのご復活の主はただお一人ご自分だけが死に打ち勝ちご復活なさったのではなく、その復活は私たちのためでありました。私たちが生きるようになるため、また私たちと隣人の関係もまた清められたものとして蘇り、そしてそれが永遠に続くためということを示唆する主の言葉を先週は共に聞いたのです。永遠に続くのは私たち人間が作り出すものではなくて、あるいは罪の結果の死でもありません。永遠に続くものは誰よりも何よりも強く優先する死よりも強い私たちの主が作り出してくださる命であり、そしてその主が作り出してくださる人と人との関係、人と世界との新しい関係であります。今年はイースターのための特別な聖書箇所は選ばず、毎週読み続けているルカによる福音書の言葉を読みました。イースターにふさわしい箇所がちょうど重なったと思ったからです。私は何でもかんでもですね、あまり奇跡だとは思わない方ですけれども、つまり あるいは何気ない日常もまたその一瞬一瞬が実は神様の奇跡によって成り立っているものだと信じますから、特別な印を求めたり探したりすることにはあまり関心がありません。けれどもまた、不思議と同じテーマを思い起こさせる聖書の言葉に期せずして繰り返し出会うタイミングというのがあります。そんな時にはやはりそこには何かしら神様の御手がはっきりと働いて、今私たちが集中して聞くべき神の言葉がそこにあるという思いに誘われることがあります。そして、この数週間といいますが、正確には年度末から年度始めに至る2ヶ月弱の間、私たちが主の日ごとに聞き続けている御言葉、そしてそれだけではなくて、主の日の礼拝の他の平日の集会で読まれる御言葉、信仰問答、あるいは私が個人的な研究においても、ほとんど期せずして決められた箇所をそのまま読みながら、あるいはただ必要に迫られて読むことになった文章や書物を通して、なぜだかずっと一貫して私の目の前に、あるいは私たちの目の前に立ち現れ続けている一つのテーマというか御言葉があります。モチーフがあります。それは何か、それは主イエスキリスト、このお方が私たちの王様であられるということ、またこの世界の歴史の王様であられるということです。先週木曜日の教理の学びの回でも、ハイデルベルク信仰問答をずっと読み続けているんですけれども、これも本当に偶然のことですけれども、今日お読みした聖書箇所と完全に重なる、そういう聖書の言葉が中心となっている箇所を読みました。詩篇110編ですね。 なぜだか今繰り返し繰り返し、私たちの前に立ち現れてくる聖書の言葉、それは主が主、王の王であるということです。私は考えてみればこんなにも連続して主イエスこそ私たちの王様なんだと語ったことはなかったと思います。しかし偶然が重なり、もう2ヶ月近くあちらでこちらで主イエスこそ王だと聞き続け、語り続けております。繰り返しそれを聞き語る中で、そしてこのこともまたイエス・キリストの福音、良き知らせを言い表すための大切な集中表現であるという実感が与えられております。イエス・キリストの福音、それをぎゅーっと凝縮するとどういう言葉になるのか、いろいろな言い方ができると思いますけれども、その一つとして、私たちが自分自身の主であることをやめ、あるいは誰かの主であることをやめ、主イエス・キリストこそ私たちの人生の、またこの私たちを取り巻く世界と歴史の主でいてくださる、王となっていてくださる、これが一つの主福音の集中的な表現、ぎゅーっと推し進めて凝縮していった時の言い方の一つであると思います。私たちには誠の王様がいるんだ。今日与えられました聖書箇所は、そのような王であられる主イエス・キリストの福音を指し示す主イエスご自身による宣言であり、この2ヶ月の間私たちが聞き続けていることの頂点となる言葉であると思います。主イエスはエルサレムに入った後もずっと論争を重ねておりましたけれども、その頂点として今日の言葉があると思うのです。イエスは彼らに言われた。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩編の中で言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのかと。今日の新約のメインテキスト、簡単に読み返せてしまう短い箇所であります。しかしこの短い言葉の中に、主イエス・キリストというお方がご自分のことを王に勝る王だとはっきりと宣言しておられる。しかも今までエルサレムに入場した後の様々な論争の後に、対話の後に、最後の最後にこのことをおっしゃっている。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。メシアはダビデの子ではない、ダビデを超える存在である。当時、主なる神様が苦しむ神の民のもとに、やがて送ってくださるメシア、救い主は、ダビデの子孫として生まれてくる存在だと信じられておりました。これは、彼らが勝手に信じていたことではなくて、聖書に転居があることです。預言者ナタンを通して告げられました、ダビデの家は永続するという預言。また、その予言にを根拠にしながら、そしてその予言と響き合いながら、例えば預言者イザヤを通したって語られたエッサイ、すなわちダビデの家から希望の若枝が生え出るという予言。そしてこのイザヤの予言に、預言者エレミアもエゼキエルもミカも続いたのです。ダビデの家から救い主が生まれる。そのダビデの子孫が苦しむ神のために救いの解放をもたらしてくれる。マタイによる福音書も、そしてルカ自身も、主イエス・キリストの家系はこのメシアの家系であるダビデ王家に連なるものであることを、その福音書の初めの方に記しております。当時の人々の期待、そう信じた神様の約束の内容と響き合いながら、主イエスこそ予言されたメシア、救い主であられることを、その主イエスのダビデに結びつく家系を示すことによって、福音書記者たちもその正当性を証言していると言えます。 しかし、そのようにダビデの家系に連なるものとして生まれたゆえに、ご自分の正当性を主張できるはずの方が、今日の箇所ではおっしゃるのです。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩編の中で言っている、主は私の主にお告げになった、私の右に座していなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのかと。詩編150編、前編。これを誰が書いたのか。当時の人々は、それはダビデだと。詩編全150編の作者としてその名前がクレジットされているのはダビデ王自身だと信じられていたわけですけれども、そのダビデ王自身がその詩編110編の中で告白しているではないか。主は私の主にお告げになった私の右の座につきなさい。主が主に告げた。ダビデはその目の前に二人の主を見ているんだ。その二人の主こそ父なる神であり、またメシアキリストのことであると。それならば、どうしてメシアはダビデの子、ダビデによってその正当性を保証してもらわなければならないか。メシアはダビデの子孫ではなく、むしろダビデの主人。ダビデ自身の王、王の王であると言わなければならないじゃないか。それがシュエスがここでおっしゃってることです。まあ、この議論というか、シュエスの言葉というのは、聖書学的に言えば、ここでシュエスが引用された110編というのは必ずしも、これはダビデの作った詩編だとは考えられてはおりません。むしろ、その民が、当時の王様と主なる神様との対話を幻の中で見ながら記したという状況設定のもとに書かれているのがこの詩編110編だと言えます。しかし、最初の著者の意図を超えて、あるいはこれをダビデの詩として読んでいた当時のイエス様、当時の人々の心に向けて、イエス様はこの詩編を取り上げ、ご自分が誰であるかをお語りになるために選ばれ用いてくださいました。私はあなたたちが最高の王だと憧れているそのダビデ自身が主と呼んだ主の中の主、王の中の王だ。波いる主の中の主、波いる王の中の王、それを遥かに上回るものが私である。主イエスは宣言されたのです。ダビデの子として生まれてくると言ったら、まあ、ダビデと同質のものだというところにとどまるかもしれません。けれども、どんなに素晴らしい王だとダビデのことを憧れて尊敬しているとしても、私が救い主メシアであるというのは、それをはるかに凌駕することなんだ。そういう主の宣言です。しかし、さて、本日の聖書のお言葉は宣言と申しましたが、主イエスと人々の対話の続きでもあります。人々との対話の中で主はこの言葉をお語りになったのです。つまり、これは誰にも邪魔されない客観的な宣言であると同時に、そこには聞くものがあり、そしてそれによって問われているものがいるのです。新共同訳聖書が込み出しにそう記しておりますように、確かにこれは今エルサレムに入った後に続いているシュエスと人々の対話問答ですね。問われているものがいるんです。その相手とは誰でしょうか。第20章の冒頭から次々と登場してきた祭司長、律法学者、長老たちであるでしょう。また、シュエスの御言葉に耳を傾けていた民衆であるでしょう。あるいはシュエスの上げ足を取るために正しい人を装って近づいてきた回し者たちのことであるでしょう。 それから復活を信じていなかったサドカイ派の人々のことでもあるし、さらにはこの対話問答の直後に出てくる主の弟子たちのことでもあるでしょう。つまり、主イエスの周りを取り囲んでいたありとあらゆる種類の人々が主の言葉が目指しているその対話相手であり、つまり問われている者たちであります。主イエスと人々の間はどちらかというと主イエスから何かを発するというよりも、むしろ人々が主イエスに問い始めることによって始めることなんですけれども、今日の箇所もまた、主に問う者たちはいつの間にか問われる側に回っているように、今日の箇所でも問われているのはどうなのですかと質問されているのはイエス様ではなくて、むしろその周りに集まっていた人間がイエス様に尋ねられている、質問されているのです。あなたたちはどう思うか、私を誰と告白するか答えなさい、問答なんです。しかしこれは、問われているのは実はその周りに集まっている人間だと申しましたけれども、しかしこれは突き放す問いではありません。戸惑わせる問いではありません。問われるものは難しい答えをひねり出さなければならないのではありません。なぜならこれはフリーハンドで自分一人の力で答えなければならなかったものではないからです。かといって一人ではないというのは、別にそれはみんなで考えて知恵を寄せ合って答えればいいというものではありません。やはりそこに集まっていた者たちが一人一人答えなければならない。けれども、彼らが答えようとするとき、すでに問うているお方が答えを用意してくださっているんです。だから、こんなに答えることが簡単な問いはありません。問われた者たちはそのお方が用意された正解の答案を読み上げればよいだけだったからです。すなわち、あなたこそ、主の中の主、王の中の王、私がその他すべてのものからの要求や支配をかなぐり捨てて、唯一従うべき私の王様です。主イエスがここで、教えてくださっているように、そう答えればいいだけなんです。答えは用意されております。ただ与えられている言葉をなぞればよいだけです。ところが、今日の聖書の中には、ダビデの子についての問答と名付けられた、人間と主イエスのこの対話の中で、この問答の中で問われた者たちがどのように主イエスに答えたかという応答の言葉は一切記録されていないのです。それには二つの理由があると思います。一つ目、これはいつの間にかこの物語を読んでいる私たちが対話の当事者とされているからであると思います。いつの間にかこの福音書を紐解いていた私たちがその物語の中に巻き込まれており、問われているのです。主イエスの周りに囲んでいたいろいろな質問者たちは、ここでは全く消えており、ただ主イエスのお言葉、問いだけがポンと、いつの間にか私たちがこの問いを思い巡らす側に回されているのです。私たちが問われるものとされているんです。あなたは私を誰というのか、答えは私が用意しているのだ、私はあなたの主の主、王の王である、そう答えてほしい。 私たちが問われております。さて、その問いへの答えが記録されてはいないもう一つの理由があると思います。それは、なぜこれが記されていないかといえば、事実として2000年前に最初にこの問いを問われた当事者たちが答えられなかったからだと思います。黙ってしまったからだと思います。そこにいた人々は、シュエスの問いに、シュエスが答えを用意していてくださったにもかかわらず、応じることができなかった。そう言わなければなりません。なぜならば、このお方はこの問答の後に、ほんのしばらくの後に、ご自分の民から見捨てられ、十字架につけられることになったからです。それは、最初に問われた者たちが、この時シュエスにお答えすることができず、ほんのしばらくの後にこのお方を十字架につけてしまうその行動によって、このお方が天の神の右の座につくべき王ではなく、十字架につくべきものだと間違って答えたと、その事実を物語っております。つまり、ダビデの子についての問答と言われながら、シュエスからの問いだけで人間からの答えがないのは、シュエスによって答えが用意されたにもかかわらず、人間はそこまでお膳立てをしていただいたにもかかわらず、正解にたどり着けなかった。まさにここで、十字架への道筋が決定的なものとなっているんです。シュエスを主の主、王の王として受け入れることをすることができずに、その方を十字架につけてしまう。私たち人間が抱える罪の深い深い深さを、そこで物語っているのであります。十字架というのは、我々が今日の聖書のお言葉に、シュエスのお言葉に答えることができなかった。誤って答えてしまったという人間の罪深さを語るものであります。暴露するものであります。ところが、この十字架につけられたお方は、使徒を罪に打ち勝たれた。私たちは先週のイースターで祝いました。このお方はお蘇りになり、弟子たちの前に姿を現され、そしてご復活から40日後、弟子たちの見ている目の前で体のまま天に昇り、全能の父なる神の右の座、天地万物の上に君臨する王の王、主の主の座に着かれたのであります。すなわち、シュエスが引用された詩篇第110編のお言葉通り、罪とし、このお方の敵をその足の下に踏みつけながら、天の王座に即位されたのであります。しかも私たち人間の罪にもかかわらず、罪と死に打ち勝たれ、蘇り、天に昇っていかれたお方は、日本の昔話のかぐや姫の物語が語る教訓とは異なりまして、地は天を理解することも受け入れることもできなかった、二つの世界は決して交わることがなかったと語り終えることはしないのです。先週木曜日に学びましたハイデルベルク信仰問答問いの51は、このキリストの昇天の出来事、お蘇りになった方が天に昇って行かれた出来事をはっきりと次のような出来事であると語ります。つまり、それは我々の利益であると。 なぜならばこのお方はその昇天によって私たちと全く関係のないものになってしまうのではなくて、むしろこのお方が天に昇ることにより、このお方はその天からご自身の聖霊を私たちに与え、私たちのうちにそれによって天の賜物を注ぎ込んでくださる、そういう統治の仕方をその天で始めてくださったんだ。それは我々の利益だというのです。この信仰問答の言葉は具体的に何を語っているのでしょうか。そのお方が十字架とご復活の後に天の王座に着くことによって、天から注がれることになる聖霊が与えてくださる賜物プレゼントとは具体的には何のことでしょうか。これは明白です。ご自分の後にやってくる聖霊、私たち人間を孤児にしない、みなし子にしないために送られる聖霊です。ご自分の後に使わされる聖霊なる神、そのお働きは、この聖霊が、主イエスがこの地上でお語りになったすべてのことを私たちに理解させ、そして主イエスを我が主、我が王と告白する信仰を私たちの心と口にお与えになるということです。これは聖書の中に一箇所だけ出てくるような話ではありません。古代の教会、初代の教会の人たちが繰り返し繰り返し信じた大切な約束です。使徒パウロもまたこう言ったのです。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないのです。私たちが主イエスこそ私の主であり、王であるとお答えすることができるのはどうしてでしょうか。聖霊が与えられるからです。信仰というのは贈り物なんです。賜物なんです。自分の内から湧き上がったり、自分で無理やり獲得していくようなものじゃないんです。注いでくるんです。与えられるんです。正しい答えを用意されてなお正しく答えることができない。我々の無力っていうのは極まっているものです。答えを与えられても答えられない。でも、その無力な人間をなおご自分のもの、ご自分の宝の民と呼んでくださるお方は、私たちとこの心と口に信仰の告白の贈り物としてお与えになります。聖霊は、主イエスが天に昇られた後に贈られる聖霊は、私たちのうちに住まいを得られる内住の霊だと言われています。それはですね、どんなにお膳立てしても正しく告白できない私たちのもとに神の霊がどんどん近づいてこられ、ついにはこの身の内にまで宿られ、その我々の身の内に宿った神の霊、キリストの霊、御自らが私たちのこの心と口を持ち、正しい告白をご自分でしてくださるということです。そしてそれが主が主であり、王の王であられるということです。主が主であり、王の王であられ、我々の支配者であられるということが、どれほど広く深く高いことであるかといえば、このお方の主権、王権、支配権というのは、私たち無力な罪人にご自分への信仰を告白させ、誠の礼拝者とするほどの強い力なの。これこそ罪よりも死よりも強い死なる神から託された主イエスキリスト、このお方の全権であります。そして改めて聖書が、そして主イエスが いつの間にか私たちを巻き込み問うている問い、私たちの先輩である人間たちが当初誰一人正しく答えることのできなかった問い、その問いの前に立たされながら、あなたは私を誰というのかと、主イエスに私たちが問われながら、ふと気づかされることがあるのです。私たちは、このお方を礼拝しながら、今この問いを聞いているな。お蘇りの主の前に膝をかかめながら、あ、今この主のお言葉を聞いているな。私たちは今ここで、このお方のことを主の主、王の王と礼拝しながら聞いているんです。つまり、すでにあなたこそこの私たちの主の主、王の王ですとお答えしながら聞いているのです。たとえ今日初めてこのクリーラ教会の礼拝に参加したということがこの中にいたとしても、今日の子供の教会ではそういう方が二人与えられましたけれども、自分は何かよくわからずに礼拝に参加しているとしても、しかしそこでしていることはイエス・キリストこのお方のことを主の主、王の王として拝むこと以外ではないのです。そしてそれは私たちの思いを超えて私たちに喜んで聖霊を送られる神が今ここに作り出してくださっている現実であります。我々は自分の力で礼拝を始めることはできないけれども、神様が招いてくださるから礼拝を始めることができる。私たちがここにいるのは自分の足で、また自分の思いでここに来ているつもりだけれども、けれども、それは神様の導きである、招きである。私じゃないんだ。主がそうしてくださっているんだ。主の導きと支えの中に私たちは礼拝者とされているのです。そしてそれこそがこのお方が王の王、主の主であるということです。私たちはこのお方を礼拝しながらこの一年を歩んでいくのであります。私たちには誠の王様があり、そのお方は私たちが意識するときもしないときも、今やどんなときも変わらず、王の王、主の主として、このここに集う一人一人を、この栗平教会の群れを、そしてこの世界と歴史を導いてくださり、生かしてくださる。この誠の王様に導かれる新しい私たちの年度であります。祈りを捧げます。